ディボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に味わってまいりましょう。本日の聖書箇所は、ローマ人への手紙、7章14節から25節です。さて、この手紙を書いているパウロは、律法を罪や死と結びつけて悪いもののように語っていました。けれど、この直前から、律法は良いものであると語り始めています。では、なぜ良いものである律法が人々を苦しみ、悲しませるのか。それが罪の正体なのだ、とパウロは語ります。一見良いものである律法が人々を苦しめる、悲しませる。それが罪のからくりなのです。
ローマ人への手紙7章14節から25節。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
本日の聖書箇所14節では、律法は素晴らしいものなのに、人間が弱いから、律法の素晴らしさを体験できないと、まさに律法は絶対であり守らないといけないと捉えている方々の葛藤が現れています。パウロの福音理解は両極端な2つの流れから攻撃されていたと言われています。一つは律法なんていらない、自由だと強調して歩む人々、もう一つはその逆で、福音だけではなく律法も大切である、守らないといけないと強調して歩む人々です。14節では、後者の人々の葛藤が語られているのです。では、パウロはどのように理解していたのでしょうか。パウロは、律法は良いものであると語っています。けれど、その良いものを利用して、罪は人々を苦しめ悩ませるのだと語るのです。21節ぐらいまで、葛藤している様子が伺えます。人を許しましょう。人を羨むのはやめましょう。自分を愛するように隣人を愛しましょう。どれも良いことであり、成し得たい事柄です。けれど実際はどうか。あの人がとんでもないことをしたが許せないんだ。謝りもしないのになぜ私の方から許さないといけないのか。また、あの人はいいな。でも私はできない。あれもできないし、これもできない。あの人が話すことはすべて自慢話にしか聞こえず、あの人の話を聞くと顔が引きずる。そして、今日もできなかった。失敗してしまった。一緒に喜んであげられなかった。許せなくてイライラしてしまって、他の人に当たってしまった。ああ、私はダメな人間だな。やっぱり無理だな。このように考えていくとどうでしょうか。19節で書かれているように、まさに自分の望む善は行わず、望まない悪を行ってしまっているのです。負のスパイラルと言います。悪い方にと考えていってしまうのです。24節にパウロは、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるのでしょうかと語ります。いつまでも怒ったり、イライラせずに、 気持ちを入れ替えて人を許せた。今日は失敗して落ち込んでしまったけれども、かなり短い時間で元気になれた。少しずつだけど成長できているなぁと感じる。また私は運動が得意。でもあの人は本をじっくり読んでまとめるのが得意。どっちも素敵だし、良き刺激をし合いたい。自分の良きこと、他人の良きことを認め合い、共に成長したい。そのように捉えると幸せに生きることができます。こうありたいという理想、その姿を目指すことはとても良いことです。けれどそれが絶対になってしまって、ありたい姿、理想の姿から見て、今の自分は足りなくて、できなくて、無理だと感じて生きるのは違います。夢や希望、目標、それはとても良いものなのに、それを通して人間は苦しめられてしまうのです。できない自分を強調させ、足りない自分を意識させ、無理だと思い込ませるのが罪の正体なのです。誰が私を救ってくれるでしょうか。それは聖書の語る神様ですとパウロは25節で語っています。パウロは、この直前のローマ人への手紙6章6節また7節でこう語っています。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちは洗礼を受け罪の支配から解放されたのです。今は神様の恵みの下にいるのです。だからパウロは神様に感謝を捧げているのです。本日このところから学びたいことは完璧主義から脱却しよう、完璧主義をやめようということです。いつも喜ぼう、感謝して歩もう、夢を語っていこう。いろいろな立法、あるべき姿、ありたい理想の姿があります。それに向かっていくことはとても素晴らしいことです。けれど、そのプロセスの中で私たちは罪の法則に引っかかり、その法則に陥りやすいのです。そうではなく、私たちは恵みの世界に今生かされることをしっかり受け止め、その恵みをいつも味わいながら心に平安をいただいて歩むものとなりましょう。あるご婦人がおられました。長年息子さんとの関係に苦しんでおられました。まともに口を聞けないような状態になった時、本当に苦しくてどうにかしたいと思い教会に来られるようになりました。ディボーションをし、本当に面談を通し息子さんとの関係を良き関係に築くために本当に努力されお祈りされていきました。その道のりは決して平坦な道ではありませんでした。時にはもうダメだ、もう無理だと思われそうになった時もありました。けれど神様を信じて徐々に息子さんと良き関係を築けるようになったのです。その時また今度旦那様との関係に苦しまれるようになったのです。夫人はこう言われました。息子とはストレスなく接することができるようになり、本当に素敵な息子だなぁと心から思えるようになってきた。私も変わってきたなぁ、できるようになってきたなぁと思っていたけれども、ここに来てやっぱりまだまだだ、まだまだ足りないということが分かったと言って落ち込んでおられたのです。この時に私はこのように答えました。いいえ、違います。姉妹は本当に変わられましたよ。日々、ディボーションに取り組み、神様のメッセージに素直に応答され、歩んでおられる姿にとても感動しています。今回のことは、まだまだ足りないことではなく、次のステップに進んだということなのです。一つ一つできるようになり、神様はあなたに、次のステップに行くように言われているのですよと語ったのです。スゴロクで言うと駒が前に進んでいるということです。そのように捉えるととってもスッキリして もう一回頑張ってみようという意欲が湧いてきたと言われたのです。ありたい姿から自分を見て、足りない、まだまだだ、無理だというのではないのです。このような完璧が良くてそれ以外は全く無価値というような考え方は人を苦しめ、悲しませ、悩ませます。それこそが罪の正体なのです。反省するべきところは反省して、神様にあとは委ねて、神様に期待して心平安で過ごすものとなりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様からの語りかけを聞くことができ感謝いたします。私たちは罪のからくりにとらわれそうになりがちですけれど、神様が私たちを愛してくださり、罪の支配から神様あなたの恵みの支配へと入れてくださったことを覚え、神様本当にそのあなたの恵みをしっかり覚えて歩み、その恵みをかみしめながら歩んでいくことができますように導いてください。そして本当に私たちが成長できること、また本当に変わっていくことができる、そう期待して心平安に過ごすことができますようにどうか導いてください。神様にすべてを委ね、期待して、主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いしましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。